どうも、ガルです。
磯でーす。
今週は2019年第20号の週刊誌のジャンプを読んでいきます。
はい。はい、
ということで、まあ、アニメも順調にそれぞれやっておりますが、地元がジャパンは、ネットだと見れないんですかね、あれ。
そうだね、オファスタ見るしかないんじゃないですかね。
朝、オファスタを見るしかないのかとなると、なかなか難易度高いなという。意外と、僕の部屋、録画環境ないですからね。
そうだね。ちょっと、ファストは時間合わないですね。
テレビの視聴環境がないものでというのもあったりするんで、地元がジャパンは見てみたいなと思いつつ、まあまあ、その他鬼滅の刃、僕たちは勉強ができないに関しては、2話もなかなか大変見応えのある出来で、3話楽しみだなという感じの中収録しております。で、今週の関東から表紙に関しましては、こちらもアニメ情報です。アニメ第2期決定&最終章大人気関東からの約束のネバーランドとなっておりました。
そうですね。これ扉開けてるってことなんですかね、わちゃんが。
そうですね。扉を開けている。約束への扉を開けといった感じの表紙になっておりました。
そうですね。なんか、分厚い本でバーンって叩きに来てるわけじゃないですね。
ではないですね。あえて扉とちゃんと書いてますからね。
そうだね。
といった感じで、この3人組がちゃんと勢揃いしてる感じ、大変いいですね。
そうですね。
という感じで、第2期ゴールディーポンドまでやるのかなという感じの、約束のネバーランド、グッズ情報などもありまして、扉の方は、まあ、やや、時期早くはありますが、時期尚早ではありますが、恋のぼりと、みんなという一枚でした。
そうですね。恋のぼり世界観はないっすね。
まあ、そうですね。和ですからね、やっぱり。
まあね。まあ、でもいいですか。リトルバーニーとかも、いるしっていう。
はいはい。あ、リトルバーニー、単体で。
単体で
単体でいたんですね。なるほど。という感じ。でもまあ、とはいえ、この扉を見た瞬間に、その子供の日にちなむ作品ということで言えば、確かに約束のネバーランドだなと思いましたよ。
まあそうだね。
なので、ゴールデンウィーク号は、まあ集合表紙なんですかね。ゴールデンウィーク号には、ぴったりではありませんでしたが、この時期に約束のネバーランドが関東であれば、まあ子供の日をちなむというのは、大変納得のいくチョイスだなと思いましたよ。
そうですね。
やっぱ浮遊感とか大変いいですし、あと今回表紙、扉へ、共にこのムジカが、登場してるあたり、この先の展開で何か露出があるのかなって感じですね。
いやまあもう重要人物になっちゃいましたからね。
なりましたけど、なんかもう完全に仲間感があるじゃないですか。
いやーでもどうだろう、ノーマン君に殺されそうだし。
まあまあまあそうなんですけどね。とはいえ、なかなかがっつり絡んできそうな感じなんで、その辺、まあ、ある種の新キャラとして、まあ、すでに登場のキャラではありますが、数年ぶりに登場して、どんな感じの触れ合いになるのか、どんな風に立ち位置になるのか、そういった意味で新キャラとして大変楽しみなキャラクターですよ。
そうですね。
という感じの、今回の関東から内容としましては、第131話で、エマたちは何かこう、隠されていた絵の暗号とかを解き明かした結果、なんでしょうね、場所の名前がよくわかんないですね。
そうだね。
あそこみたいな、入り口みたいなところに行きました。そこはもう何か背景も黒と白が反転してるようなところで扉が一枚あって行ったら帰れないって扉に入っていったりします。一方、鬼の、王様とコゼッケは話し合いしてますという展開でした。
いやー、扉はなかなか、こう、格というかね、扉なかなかいい感じでしたねっていう。
はいはいはい。なんかもうその空間自体がわけのわからない空間ですからね。
そうだね。いや、だからなんかほんと超常的な感じになってきて、まあまあファンタジー的なところではね、ワクワクするところだって思いましたね。
はいはいはい。
ただまさか説明書きがちゃんと書いてあるとは思わなかったよっていう。
そうですね。ここに関しては暗号とかではないんですね。
そうそう。すげえ親切だなっていうね。
はいはい。まあやっぱり、もともと、ちょっとこのエマの垣間見た映像とかに関してもそうですけれど、その何者かに関しては、上位の存在に関しては、そこまで敵対してる感じでもないですからね。
そうだね。
だからやっぱりこの案内が親切、引き返せるようになってるっていうことに関しても、あ、やっぱりなんかそんなに、敵対的な感じじゃないんだなっていう印象でしたね。
うん。まあだからこそね、どういう思惑があるのかとかね、本当世界の約束ってなんだよっていうところは本当実はまだ結構曖昧だからね。
はいはい。相変わらずこれが SF なのかファンタジーなのかすら分かってないですからね。
そうなんだよね。だからこそまあね、本当、どんな感じで見せてくれるのかってのは楽しみだよね。
はいはい。いや、本当に、もう別世界に行ってる感じですからね。
うん。
あるいはまあ単純にどこか離れた違う場所にいるのかもしれませんが、にしたって月と花だけでそんな、金の水だけでそんな移動できるっていうのも、それはまあどっちにしろすごいですが。
そうだね。
とはいえ本当に全く違う、なんかこう別の世界、別世界っていうこともありえますからね。
ありえますね。いやー、なんでしょうね。どんな最終的になんすか、これは。 宇宙船の中とかになるんですかねっていう。
いや、宇宙もありえますし、地底もありえますし、古代もありえますし、時間を超えるかもしれませんよ。
そうだね。いや、だからちょっと本当に楽しみだなって、そのあたりのネタ話はっていうね。
いや、本当にここまで来て、どのようにして新しい要素をぶち込んでくるのか、それがこれまでの流れとどうコントラストを示すのか、大変楽しみですよ。
うん。
で、まあ、鬼も、こう、いろいろとエピソード挟まれるごとに人間臭くなってきた鬼たちですが、まあ、ついになんか悪の幹部感出てきましたね。
そうだね。いやー、まあまあまあ、なんかあんまりなんかでも、なんか頭良さそうな奴らには思えないんだけどっていう。
まあ、まだ、そんなこう、策略練ってる感じではないですからね。
うん。
ただ、こう、社会性に関して言えば、このいがみ合いっぷりに関しては、まあ、あまり上等な感じではないですよね。
そうだね。まあまあ、だからね、あとは本当、女王がどのくらい格好を持ってるかって感じだよね。
はいはいはい。女王、まあ、見た目に関して、服装、あとまあ、この姿の人間っぽさに関しては、特別な感じはありますか？
うん。
まあ、そこまで際立って、見た目が違うわけでもないですからね。
そうだね。
なので、ここからどう、この格の違いを表してくるのか、大変楽しみですよ。
そうですね。
あとまあ敵がちゃんと敵の、王様が女王であるということで、王様ではなく女王であるという、この女系制度みたいな感じに関して、やっぱりこちらの主人公がエマちゃんであることに対する対応みたいなものを感じられて、
うん。
で、ムジカも登場しますし、もう女の戦いが繰り広げられるのが楽しみですよ。
なるほど、そういう視点ですか。
はい。といった感じで、まあ、ご設計に関しても、ゴールディーポンド編で敵対した相手との関係性や、親族、ご親族の方々がお見合いになったりとかして、なかなか因縁深くなってきたんで、いろいろと楽しみになってまいりました。
はい。
では、続きまして、鬼滅の刃の第154話で、義勇さんが炭治郎くん守ってる前で、赤座さん記憶を、過去の記憶を思い出して、自分の姿は守る、助けるといった妄言を吐くだけだったと思い出しますという展開です。
いやー、まず、義勇さん死にそうになりました、急にっていう。
まあ、限界なのは分かってましたよ。
うん。いやー、だから本当赤座さんがこの後どう動くかだけど、なんか本当義勇さん炭治郎君を守って気がついたら死んでるっていう可能性があるんで、ちょっと怖いんですよね。
まあさすがに死にはしないんじゃないかとは思ってますけど、でも疲れは多いかもしれませんね。
うん。
っていう感じで僕は思ってます。
そうだね。もう本当結構覚悟決まっちゃってるしねっていう。
いやでもここは本当に義勇さんこれまでこうある種謎の人として描かれてきて、それがあの柱試験、柱訓練みたいなところで過去の自分に対する思い、その自分の過去とかいろいろ明かして、それを炭治郎くんが解きほぐして言われたことを思い出して後に続いていかなければっていうところに来て、ここで命をかけてっていうこの流れが極まってる感じがして大変グッときましたよ。
まあそうだね。そして、まあ、先週から続く赤座さんの過去ですけれども、
はい、
いや、もう、この段階で壮絶ですなっていう。
いや、そうですね。そうですね。でも、かっこいいですよ。
なんだろうね、もう、すごいなんか俺は、むしろ悲しくなってましたけどもね、かっこいいというよりもっていう。この赤座さんがめちゃめちゃさ、このなんだろう、まあ、白磁さんですか？
はい。
めちゃめちゃ純粋なんだけどさ、本当にこう、まあ頭が悪いってわけじゃないけどね、この時代が時代、本人のこのね、できることが、もう暴力しかないっていうところでどんどん追い詰められていく、絶望にしか続いていかないっていうのは本当になんか、読んでて悲しかったですねっていう。
はいはいはい。いやー、でもまあそこで折れずに不屈っていう感じがして、いやー、やっぱり僕は大変主人公力のあるキャラだなと思いましたよ。
うん。まあね、確かにね、結構好きになれる要素たくさんあるんだけれども、でも、最後にね、こんなラブコメみたいなシーンを見せて、ちょっと和んだんだけど、最後はもう、きっと治す、助ける、守る、俺の人生は、妄言を吐き散らしたけど、くだらないもんだったっていう、もう来週絶対絶望じゃないですかっていう。
いやー、でも、本当にこのセリフで赤座さんが好きになりますけどね。
はいはいはい。まあ、そうだね、本当にもう、そうなってしまうしかなかったっていうところのこの絶望感、でも本当確かに折れないっていう気持ちはあるからね。わかるよ、はい。
それにくだらないっていう、今の赤座さんの感想も折々こう挟み込まれる感じで、で、この過去の回想を思い返しながら、炭治郎くんはその過去を思い返させるから依頼させるんだ。くだらない過去、くだらない、くだらないっていうけれど、小雪さんのことを思い出した瞬間にくだらないって言い切れなくなったりするあたりですとか。
うん。
この人間臭さと、やっぱり本当に否定はできていないところっていうのが、否定しきれないところっていうのが、だからこその、この自虐に走ってるっていうところも含めて、
うん、
本当に優しさが感じられていいんですけどね。
そうだね。いやー、本当でもこんな赤座さんをあんな、こんなね、戦闘マシにしまった無惨さも本当許せねえって感じですよ。
いや、本当に一体どういうタイミングで鬼になったのか、 心配ですね。
心配ですね。
いやー、という感じで、まあ、こっから一発逆転、小雪さんも鬼になって生きてるかもしれませんか。それはいいことなのか悪いことなのかっていう。
それはない。
まあまあ、助け落としたんだろうなとは思うんですが、まあそんな感じの、赤田さん。まあやっぱり、鬼が自分の過去を思い返すっていうのは必ず死ぬ前に起きる現象ですからね。
うん。
皆さん。なのでやっぱりもう死期は近いんだとは思うんですが、なかなか最後はどういった結末に至るのか、大変楽しみです。
はい。
では続きまして、ドクターストーンの第101話、内容としましては、千空くんたち宇宙船ソユーズのあるところに行こうと思っていたら、あのクルーの一人がソユーズでしたっていう展開でした。
いやでもまず百物語クソ投げってのよかったね。
はいはいはい。まあそうなんだなって感じでしたね。
そうそうそう。いやでも本当に昔のほら話とかさ格言みたいなものってみんなこうやってさ口伝で伝えてきたわけじゃん。
はいはいはい。
それって改めてすげえなって思ったから、いやなんかこう勉強になる回だなって思いましたよ。
いやーマジでよくあのあれですよ、ワールドミュージックライブラリーとかこうキングレコードがまとめてらしている各種の民族音楽まとめたものとかにインドの伝承歌みたいな過去の物語を歌にしているものとかがあったりしますが、 CD1 枚に序章の一部が抜粋して入ってますからね。えっていう、もう長さの尺がやっぱちょっと想像でしますからね、ああいうの。
そうだね。
リズムに合わせて歌っていう形で忘れないように覚えやすいようにっていう形にはしているんですが、その長さがもう CD にとてもとても収まらないレベルっていう、それを覚えて長らく歌い継いでますからね。うん、いや、すげえなっていう感じなんで、まあ、なんでしょう、らしいなというか、納得感ありましたね。
そうだね。いや、この辺はやっぱりなんか、まあ、このドクターストーンってマンパワーを感じるもんじゃないですかっていう。
はいはいはい。
だから今回もそれで、ね、こう、人間ってやっぱすげえな、マンパワーあるなっていうところが感じられて、すごい良かったですね。
はいはいはい。
そして、もう本当に宝箱。ね、ちゃんと宝島のね、意味もちゃんと説明してくれたし、ただ、ソユーズさんは、ソユーズって名前なのかよっていう。
もろですね。
もろすぎたのはちょっと面白かったけどね。
だからこれは、自分が幼い頃に、でもこの人たち文字はないんですっけ？
文字ないさそうだよね。
なんか、幼い頃に流れ着いたっていうこの階層の一コマがほとんど赤ん坊ぐらいの感じじゃないですか。
うん、そうですね。
だから記憶というよりも何かそういうアイテム、ソユーズにちなんだ何かアイテムがあったのかなと思ったりもしましたが、でも、文字がないですもんね。
うん。
おそらく。
まあでもまあ、確かに子供もまあ3歳、4歳くらいだったらまあ覚えるっちゃ覚えるもんな、自分の名前だったら。
まあ、そう。村の名前とかなのかもしれませんしね。
うんうん、そう
ですね。自分の名前じゃなくて。
はいはい。可能性はあるね。
っていう感じで、必ずしも名前以外の何かから、まあ結果的に名前になっちゃったっていうこともあるのかなとちょっと思いますよ。
そうだね。そして本当にこの小ささだとどうやって覚えてるんだって案内できるのかっていう。
そうなんですよね。なんかこうイメージ的にはもうちょっとせめて5、6歳、まあ、10歳とかそのくらいを想像したりもするんですが、絵で見ると本当にまだハイハイもできるかどうかって感じですもんね。
そうなんだよね。
ちょっとこの辺は実際どういうことがあってどういう風に情報が伝わってくるのか、うん、納得のいく説明は絶対あると思うので楽しみですよ。
そうですね。
ということで、なかなか大冒険に出て、一体何を主軸に添えていくのかって思いましたが、ちゃんと行く先に何かこう、人がいるってことが分かりましたからね。
そうだね。それにプラチナもあるしっていう。
目的もはっきりしましたし、それで達成できるご褒美も見えてきましたし、そこに至る何かこう、何か起きそうっていうそわそわ感も大変盛り上げてきてますし、本当に冒険が始まった感が大変盛り上がってまいりました。いや、なので、後悔に関してのエピソードをいろいろ入れられるなとは思いましたが、別に、やっぱりそれにちなんで人間ドラマを織り込んでっていうのは簡単にできるんでしょうが、それと同時にやっぱりストーリーも進めなきゃいけないというか、この作品は必要にストーリーを進めてきますからね。
そうだね。それがまあ特徴だしね。
感は旧大みたいな感じで、ちょっとした科学知識とキャラクターの人間ドラマみたいな、そういった感じでまとめはせずに、必ずストーリーの進行に大きく関わってくるという感じだったりするので、やっぱり後悔に関しても、ちゃんと、一話完結みたいな話ではなく、ガンガン進めてくるんだなっていうのが今回、なるほどなと思いました。
ほらね、絶対来週には見つかってるよね。
そのレベルですよね、ほんと。うん、何千キロと移動しそうですか、うん、あっさりと到着そうですよね。
そんな感じするよね。
何万キロでしょうか。という感じなんで、まあそれがドクターストーンだよなという感じもするので大変楽しみです。では続きまして、ワンピースの939話、内容としましては、ひよりさんはゾロと一緒にお兄さん探しに行くような感じの中、入れ墨とかのある人がみんな捕まっていて、一 ポールフィはかつて見た覇気の使い方を学ぼうと思ったら表示が使えそう、教えてくれそうっていう展開でした。
いやー、前回の時俺男ちゃんイコール日和説を押してましたけども、
はい、
なんか普通に小紫さんが日和ってことでなりそうです、完結しそうですね。
まあそんな感じの流れではありますね。
うん、まあでも実は僕まだ疑ってますからね。
いやいや、まあ、まだ可能性はあると思いますよ。
そうそう、全部演技の可能性もありますし、まあ、カッパの川松さんがきっと知ってますでしょうから。
はいはいはい。
この川松さん、ね、相撲取りてえなって言って、ね、ここの方にもいますからね。
はいはいはい。
これがどう参戦してくるかが楽しみですね。
いや、本当にここもまた一つ、つながりが楽しみなのが見えてきましたよ、ラインが。
うん。いや、そうだね。だから本当にゾロの方も動いてるし、みんな捕まっちゃっててどうなるんだっていうところも気になるし。
はいはい。
いや、ワンピースはどこを切り取っても今面白いねって。
いやー、本当にそれぞれ、まあ、キャラクター同士のドラマが濃厚に絡み合ってるんで、何が組み合わさっても何がぶつかっても誰が正体を表しても楽しみですね。
そうだね。そして、まあしかし、本当にルフィのところも完全に修行モードに入ってるけど。
はいはいはい。
クイーンさんは大丈夫なんですか、これで。
まあ、クイーンさん的には、ルフィがこれで倒せないのは、まあ、普通みたいですからね。
そうだね。とは言っても、このままだとルフィがだんだん強くなってて、クイーンさん何やってんのっていう未来しか見えないんで。まあ、クイーンさんが本当ね、奥の手何になる、あるかってのは気になってるんでね、そこをちょっと楽しみにしてますね。
ああ、まあ確かにそうですね。クイーンさん、この余興みたいなことをして、これでルフィが倒せないっていうことに関しては、もう止まらねえよ、むしゃなじゃねえか、ムハハって言ってて、まあ、全然分かりきったことだねみたいな感じで格は保っていますが、結果ルフィが強くなっちゃったら、確かに、間抜け感ありますもんね。
あるからね。
ただ倒せないだけではなく、強くしてしまったっていうことであれば、それに関してはクイーンさん格下がらないように何か、見せ場があるのかなという気はいたします。まあ、今週はとりあえず表示がかっこいい回でした。
そうだね。いやー、これはもうそのうちムキムキになりますよっていう。
亀仙人ですか？
いや、もうね、過去の表示めちゃめちゃかっこよかったじゃないですか。
そうですね。
もうウルージさんバレにこうムキムキになるよ、きっと。
まあでも、この体になってシャオリーを獲得してるかもしれませんからね。
あー、なるほどね。各海王ですね。
各海王的な。弱くなったからこそっていうのがあるかもしれませんからね。
うん。そうだね。なんで、まあ本当に、まあ本当に表示も生き残ってほしいですからね。いや、楽しみですね、はい、この後っていう。
いや、本当にここでルフィに新しい力を授けてくれるということで、ルフィ、まだまだ習得しなきゃいけないこといっぱいありますからね。
うん。
本当に、この段階に来てこれだけ強いルフィですが、まだ全然覚醒してない力いっぱいありますからね。
そうだね。フラグはいっぱい立ってるからね。
なので、まずはこの何か触れずにぶっ飛ばすっていうのを習得するらしいんで、それがルフィなりにどういった必殺技になるのか、大変楽しみです。
はい。
では続きまして、僕のヒーローアカデミアの第224話内容としましては、しがらきさんは、うまいこと、ギガントマキアさんの目覚めに合わせて、異能解放軍とぶつけてやるぜっていう作戦で、とりあえず敵のところに乗り込んで時間稼ぎ的な戦い始めますという展開でした。
いや、本当にギガントマキアさんがバレてないから、その前に向こうに乗り込んでやるぜっていう、バレる前にっていうのはなかなかいいアイデアだと思いましたね。
はいはいはい。うん、
だからね、本当にもうこの先も異能解放軍がうわあなんだこいつはぐわーってやられてるのが楽しみでしょうがないねっていう。
いや、本当に何かダークヒーロー感に近いものが感じられますよね。
そうだね。
悪者ではありますが、圧倒的強者がいずれ乗り込んできてうわーってやるのが大変楽しいみたいな、ちょっと怪獣映画的なものもある感じのワクワク感があります。
そして、まあでもね、スライディング王さんがまさか異能解放軍だとはっていうショックですよっていう。
はい。
で、まあとはいってもね、で、前回のトドロキ君とか、爆豪君の時にもちょっと異能解放軍出てきましたけど、
はいはい。
アイテムのところで、ね、急に、なんだっけ、粗悪品だね、闇市場だねって言って断定したから、ちょっと怪しくはあったんですよね。
なるほど。
うん。まあ、なんで納得ではあるけどね。ああ、ついにここで来たかっていう感じはありましたね。
なるほど。まあ確かに敵の規模感、それぞれ肩書きが説明されつつ出てきますからね。
そうだね。
大変楽しみですね。
そうだね。いや、本当にだからね、前回登場しただけじゃなくてスライディング王さんっていうね、サプライズもありましたし。
はい。
なんか他にもサプライズ出てきそうで楽しみだって思いますからね。はい、
最終的にどこまで出てくるのか、あの人がっていうのもあったりするんじゃないかといった楽しみの中、とりあえずは、トガちゃんに取材が発生しましたね。
そうですね。いやー、もう本当トガちゃんのこの、いやーって一言で否定してるところ、すげー良かったですね。
いやー、いい反応でしたよ。 ある種ちょっとミーハーなところのあるトカちゃんが、こんなにこう、取材を申し込まれて、どう返すのが一番らしく可愛くおしゃれかっていうのがありますからね。
うん。
これを一言、やっていうのが、なるほどなと思いましたよ。
いや、完璧だった。表情のこの片目隠れてるところも含めてね。
はいはいはい。
いやー、完璧だったからもう、トガちゃん、来週はだからトガちゃん対この記者さんになるかわかんないけども。
はいはい。
いや、楽しみだね。
という感じで、なかなかミラン連合編、ちゃんとしたバトル展開始まったようで楽しみです。では続きまして、配給の第345話内容としましては、カラスの頑張るんですが、結局、第一セット取られてしまいましたという展開でした。
いや、全然反撃の能力が上がらなかったですね。
いやー、今週もこう、いい感じ、日向くんが頑張って、バックアタックの日の朝日さんでっていう感じで、ダメだったっていう展開でしたからね。うん。いや、本当に敵の強者感がただごとじゃないですよ。
本当そうだね。先週からのね、ちょっと繋がりでね、影山くんと月島くんが、ちょっとバチバチやってるところも含めてね、なんか、起きそうな雰囲気だったんだけどね。
いやー、二元の発言がどっかに繋がると思ってたんですが、第一セット中では、そうじゃなかったですね。
そうなんだよね。まあまあでも本当に、完全に相手に流れいってんなっていう感じがすごいするんでね。
はいはいはい。
いやー、果たしてどうやってくるのか、ね、もう、古田先生はね、流れを確定剤ですからっていう。
はいはいはい。
この重苦しい雰囲気もね、きっとすごいね、納得の力で変えてくれるはずなんでね、楽しみでしょうがないですね。
いや、正直、星海くんもいるし、小さな巨人さんもいるしで、このピンチはもう、日向くんの成長を期待してしまうんですけどね。
はいはいはい。そうだね。俺は、ね、過去の小さな巨人も星海も超えるっていう展開ですね。っていう。
まあ、何かそういう感じの、日向くんなりの何かというのを掴んでいくような展開とか、みんなの予想を超えていく、今まで見たことのないところまで到達する日向くんが見えるんじゃないかなという期待をちょっとだけ持ってます。
そうだね。いや、本当にだから、ね、やっぱ舞台はたくさん整ってますからね。
はいはい。
どう使ってくるのかっていう感じですよね。
いや、本当に菅さんもこう、息が詰まるような感じのプレッシャーを感じたりもしていますが、この、なかなか、この感じ伝わってきますからね。
そう
です
ね。
息苦しい感じというのが伝わってくる第一セットから始まってくるので、これをどう切り抜けて隙間をついていくのか大変楽しみです。
はい。
では続きまして、僕たちは勉強はできないの第107話内容としましては、成行くん予備校に通い出したら、アシュミ先輩のお母さんが潜入していて、アシュミ先輩とイチャイチャさせられましたという展開でした。
いや、もうお母さんがロリすぎて、親父変態やろって思いましたね。
ああ、確かに。うん。まあ、いますからね、そういう。カップルが世の中には。
すごい、年の差、まあ、年の差カップルじゃないけど、こういう人たちは。年の差カップルいますからね、確かにっていう。
そうですね、なんか、これは実際見たわけではないですが、僕は中学生の頃の、中学校の美術の先生が、こう、数学の先生と友達で、その数学の先生曰く、その美術の先生、まあ、いい音したおっさんですが、その人の奥さんに関して、最初見たとき、なんだこのちびっこはと思ったって言ってましたからね。そしたら後に実は奥さんだって知ったって聞いたみたいな話を授業中の雑談とかでしていて、あの人中学の先生やってて本当に大丈夫なのかなってちょっと思いましたからね。
まあまあまあまあまあ、別に背のちっちゃい子が好みなのは悪いことはないですから。
まあまあ、ちびっ子みたいな子と、結婚してるおっさんみたいな男っていうのは全然いますから。うん、いやもう真っ当です。正常です。
真っ当ですね。そしてまあ本当にね、今週はもうアシュミ、手を繋いでるアシュミ先輩のカッシーンとか、このキスしそうなところとか、すごい良かったですねっていう。
はいはいはい。いや、確かになんかこう、もうすごい土定番の行為ではありますが、まあ隠れながらやってるとか、まあ恋人じゃないのにやってるとか、そこにアシュミ先輩の誘惑が挟まったりとか、その土定番の行為をちゃんと美味しく見せてくれますからね。
え、そうだね。まあでもね、ちょっと俺はキスしても良かったんじゃないかなって思ってるんですよね。
まあ、そうなんですけどね。ただまあ、ここまでお膳立ちされちゃうとちょっとやりづらいですよね。
まあそうだね。でもね、なんだろう、俺さ、結構やっぱり、もう、リズちゃんもさ、ふみのちゃんもウルカちゃんもキスしてるじゃないですか。
はいはい、はい。
一応、なりゆきくんと。
はい。
だったらもう、この、キスしないと、アシュミ先輩、ヒロイ先生上がれないじゃないですか。
いや、わかるんですけど、でも、だったらここでこう、このままポッキーゲームでやっちゃうよりも、一回これはスルーした後で、不意をついてやってほしいですけどね。
いや、そうだね。だからこそ、なんだろう、このエピソードね、来週にも続くみたいですし。
はいはい。
いや、もう最終的には、やっぱり、キスまで行って、ヒロインの一角に名乗り上げてほしいです、アシュミ先輩。
確かに。いや、正直今週読んでて、アシュミ先輩がこう、シングルヒロインぐらいだったらもう、ダブルヒロインぐらいだったら全然メイン張れるのになって思いましたよ。
いや、そうだね。
なのに残念ながらこの布陣の中だと一歩引いてしまっているところが残念と思うくらい、今週はアスミ先輩が本当にメインヒロインも晴れるポテンシャルあるなって感じさせる一話でしたよ。
そうですね。
本当にこのたぶらかす感じは大変魅力的ですよ。
うん。でもその後自分で照れちゃうっていうね。
はいはいはい。
ところも含めて、いや、ギャップですよ、シャオリーですよっていう。
はいはいはい。いや、ということで、結局、まあ僕たちは勉強ができない。この作品全体が自分がこう、才能と夢、実力、努力みたいなものがずっとテーマにはなっているので、その点に関しても、ちゃんとみんなのその才能と努力と夢に関して向き合ってきたお話から、今回また、アシュミ先輩の本当に夢の話、努力の話、才能の話っていうところに向かってますからね。
うん。
ちゃんと作品のテーマにしっかり乗っ取った上で、このキャラクターの本質を掘り下げるような展開、そして成幸くんが、男を見せまくる話が展開されるんじゃないかと大変楽しみにしております。
はい、
では続きましてが、学園編クライマックス2号連続センターカラー第1弾アクタージュとなっておりました。センターカラーは英検みんなのハートマークでした。
いや、そうですね。なんでしょう。キモいですね、花井くん。
そうですね、キモいですね。
まあでも一番ノリノリやってるのがなんか面白かったけどね。
まあまあ、そういう感じなんでしょうけど、男がやってるとやっぱりちょっと、あれですよね。
あれだね。
うん、いやまあまあ、そういうのが、ある種のリア充なのかもしれませんね。
そうだね。
といったまあ学生感のある感じのセンターカラー、内容としましては、第61話で柳さんは自分が普通にもなれるっていうことを、そういった選択肢もあるんだっていうことを自覚した上で役者をやるっていうんで、黒山さんとやりますっていう展開でした。
っていうか、ほんと、花井くんの好感度が天井知らずやでっていう。
まあ、ほんとに、ここ2話でしかまともに絡んでないんですけどね。
そうなんだよね。なんかさ、ちょっと前にさ、こうなんだろう、こう、不良部員として柳ちゃんと衝突があるとかさ、そういうのがあったらまたちょっとこの、なんかこう、あ、こんな面もあったんだ、こいつっていう、なんか、ツンデレじゃないけどもさ、
はいはい、
になったと思うんだけど、ただひたすらにいいやつだったっていう。
そうですね、普通にいいやつでしたね。うん。
のは、ちょっともう、あと1、2話くらい挟んでもよかった気がするんだけどね。
まあそうですね。なので、まあ、印象には残りましたが、こう、そこにドラマを感じたかっていうと、そうでもないですからね。
そうだね。
まあ、印象にはでも残りましたね。いいやつだったなっていう。う
ん、そうだね。朝日ちゃんもね、やっぱいいキャラだったんだけど、もうちょっと絡んで欲しかったよねっていう。
まあ、あっさりではありましたね、うん。まあ、そういう点で、とにかく全体的にあっさりでしたし、ヨナギさんが自分の役者以外の道もある、そういうちゃんと選択肢もあるんだっていうことを自覚するっていう流れに関しても、まあ、あっさり分かった感じという感じはあったので、正直、この展開はこの先なんかで生かす伏線なのかなと思ったりはしております。
そうだね。まあ、むしろ本当にね、今度ヨナギちゃんがピンチになった時に、この英検部員たちがね、日常代表のこいつらが活躍してくれそうな気がするからね。
はいはい。いや、本当にキャラクターに関しても今後活かすっていう手もありますし、あとはまあ実際エピソード、思い出、出来事として、ユナギさんがこの学園生活を謳歌して、まあ自分にもそういう選択肢があるんだ。自分を改めて定義を増やしてっていう展開がないと乗り切れないようなピンチにこの後見舞われるんじゃないかとちょっと期待してますよ。
はいはい、そうだね。あとはなんかエピソードを挟みとかにね、たまにちょこちょこ登場してね、感想を述べてくれたりとかね、お前あだったな
ー
とかっていう。
ああ。確かに、バトルものとかでも日常パート、バトルの合間に挟まる日常パートってすごくいいですからね、大抵。
そう、そうそうそう。そういったところで活躍してくれたらいいなって思いますね。
はいはい。そういった点で確かに作品の幅を広げる役に立つ感じだったら良いかもしれません。という感じで、とりあえずまた役者としての大仕事に取り掛かるようなので、一体どんな無理難題と演技バトルに発展するのかを楽しみにしております。
はい。
では続きまして、最後の最有機の第7話内容としましては、サイ君は小春ちゃんと通じ合っているらしく、龍之介君に対してもなんかこう思いがあったりするみたいなんですが、結果龍之介君は小春ちゃんを守るために覚醒しますという展開でした。
いやー、サイ君不気味な感じはすごいいいんだけど、結局こいつは何なのかってのはさっぱりわからないですね。
なんか、龍之介君に対しても、なんか、思いがあるみたいですよね。
そうだね。なんか、小春ちゃんと一つ二人で一つなんだーっていうことを言ってみたりとかさ。
はいはいはい。
ちょっとよくわからない感じなんで、早く説明してほしいなって思ってるんですよ。
まあ、最終的にどうしたいのか。まあ、何かしら不幸なトラウマがあって、それをこっちが解消してあげるのかなっていう感じではあるんですけどね。
どうなんすかね、むしろ、本当に、俺としてはさ、やっぱ合体して何かになるんじゃないかなって思ってるんだけど。
ほう。
はるちゃんとサイ君は合体して、なんか妖怪なりなんなりっていう。
なるほど。
気がしてるんだよね。半分ずつみたいな。
なるほど。それはちょっと考えなかったですね。
そうそう。で、それって何なんだろうなって言ってると、まあ、最勇気にちなんでだから、まあ、二人合わせて牛魔王とか、二人合わせて三蔵法師とか、まあ、でもなんか、流れ的にはなんか、如意棒をそんなにうまく使われたら、まるで君が孫悟空みたいじゃないかって、わざわざ孫悟空って言ってる回だから、
はいはい、
二人合わせて孫悟空とかっていう可能性もあるなって思いつ
つ。まあ、聖天体制ですからね、孫悟空。
そうだね。
だからまあ、名前的にも、彼は孫悟空感あるんだろうなとは思っていましたが、小春ちゃんがそこに含まれるとは思ってなかったですね。うん、
はいはいはい。
いや本当に、小春ちゃんの、に関しては、やっぱ三蔵法師っぽい感じで。で、こっちの、彼の方が、孫悟空的な感じなのかなって思ってましたね。
なるほどね。そうだね。まあでもやっぱ本当に、孫悟空的な奴ら出てこないとね、佐五条著八巻も出てこないと。始まんないですからね。
はい、はい。まあそうですね。
だから、ちょっと早く、早く次、来週後って思ってますよっていう。
はいはいはい。いった感じで、まあ、展開楽しみですし、龍之介くん、覚醒した龍之介くんの、この如意棒がすごい枝分かれするっていう戦い方も、なかなか絵的に面白かったので。
そうだね。
いやー、この感じのアクションが、どうも、大スケールの SFX 超大作になるか、大変楽しみですよ。
そうそう、今まですっげー地味だったからね。
地味でしたからね。ほんと地味でしたからね。だから今週、お、派手だって思ったんで、大変来週が楽しみです。では続きまして、ブラッククローバーの第201話、内容としましては、まだ目覚めてないリヒトさんも悪魔と戦ったりするんですが、叶わないんですが、そこに、エルフになってるシャーロットさんとヤミさんがやってきて悪魔と戦いますという展開でした。
いや、新リヒト様、めちゃめちゃ頑張ってるね。
いや、これでもまだ目覚めてないんですね。
そうだ、目覚めてないんだよね。すごいなって思ったよ。めっちゃ働くやん、お前。
普通に戦ってましたね。
うん。いや、だから本当にね、まあ、もうここまで来たらね、なんかのきっかけで目覚めるんでしょうからね。
はい、 は
い、
はい。
いや、目覚めの時が楽しみだし、まあ、ほんとある意味でね、ほんと、ヤミさん、シャーロットさんとね、この、協力バトルってのもね、お、面白いとこついてきたっていう感じですからね。
はい、はい、はい。
いや、楽しいですね、ブラッククローバーっていう。
いや、本当にちゃんと、一撃かましてる感じで戦えてる感じで、相手はまあ、強者で、ちゃんと戦えてる感じが大変、見応えのあるバトルですよ。
そうだね。でも、全然効いてないしね、悪魔さんっていうね、はいはい。この辺のこの、なんだろう、本当に絶対無敵感っていうのはね、悪魔さんの魅力なんでね。
はいはいはい。
いやー、早く悪魔さんを渡させたいなって思うんですよね。
いやー、本当にバカなって言ってほしいですね、早く。
早く言ってほしいですね。
で、そのために何かネロが動くのかもしれませんね。
いや、そうだね。ていうか、ネロ喋ったーっていうのになんだけど。
いやー、本当に喋ったーですけど、ずっと何かがありそうな感じは出していましたが、悪魔魔人関係の何かなんですかね、やっぱり。
いや、そうだね。なんだろうね、こいつ。
アスタ君の中の悪魔はもっと別の形で存在が示唆されてた感じがするんですよね。
そうだね。だから、それともまた違うとは思うんだけど、なんか他に関係者っていたっけ？
うん。でもやっぱり最近話題が悪魔のことに言及しがちなので、やっぱり悪魔関係を疑ってしまう感じではあるんですが。
うん。
あとはその関連で言ったら、やっぱ魔人とか初代魔法帝とかになってくるんですかね。
あー、なるほどね。それはありそうだね。しかも、初代魔法帝はなんか今言われてみて、すごい、あ、それありそうって思ったね。
魔人の骨のとこに行く意味がある人ってその辺ですからね。
そうだね。新リヒトさんもいるしねっていう。
まあそうですね。といった感じなので、まあ、まあまあ、新リヒトさんの関係者、それもあり得る気もしてきますが、まあなかなかここに来て、お、このタイミングで使うかネロっていう感じ。まあアスタ君が向こうの世界に行くあたりでもちょっと存在を示されて存在感出したりしていましたが、果たしてどう動くのか、まあ、いろんなコマが大変目まぐるしく動いていて楽しみです。
そうだね。そしてあと逆に言うと、フィンランさんが出るってことはね、もう、これは確実に黒の防御最終決戦全集合感が出てくるんで。
ああ、確かに。
そこも含めてすごい楽しみなんですよね。
フィンランさんは集合写真の病欠扱いでしたからね。
そうそうそう。でもね、これでやっと集まるぞっていう。
はいはいはい。フィンラルさん、空間魔法で、この世界にまで、闇の世界まで駆けつけてくれるんじゃないかと大変楽しみです。はい、では続きまして、神尾優が神尾優衣の第6話内容としましては、体力測定で、カーラさんが優衣ちゃんの鎖を奪おうとするんで、キートさん守ろうとして大変ですという展開でした。
いや、もう今週冒頭でエビちゃんが休みって聞いてテンションだら下がりしたんですけども。
はいはいはい。
ただ、今週はキートくんが本当暴走してて面白かったですね。
いやー、本当に。アイアンマンスーツですからね。
アイアンマンスーツだからね。その前の助走のところとかもかなり好きだったから、俺。残念、それは俺の足だっていう。なんでお稲荷さんみたいなノリで言ってんだよって。
そうですね。
本当にカリスマの一生がなくなってるからね。いやー、キートさんいいキャラになったって思います。
いや、本当にこのバカキャラは、大変愛嬌があっていいですよ。
愛嬌あるね。
なので本当に、まあちょいちょい、例えに出しちゃいますが、まあそれこそ同じ、劇画村塾つながりですからね。追悼すべき。
そうですね、小池和夫先生の塾ですからね。
そうですね。
キャラクターが全てですから。
いや、本当に追悼をしてやまない、惜しい方を亡くした小池和夫先生の劇画村塾つながりで、椎名先生、ああ、何、椎橋先生も、劇画村塾関係だったりするんで、椎橋先生、高橋留美子先生、同窓だったりはしますが、そういうつながりも、ちょっと脳裏をよぎる感じの高橋留美子感が、感じられる日常エピソードで、なんか好きなんですけどね、やっぱり僕も。
そうだね。この急に通して、うわー、どうしましょうとかって言ってるところとか、留美子感あるよね。
はいはいはい。
いやー、でもだからそれも含めて、なんか椎橋先生、筆乗ってる感じあるんだよね、俺。なんかね。
そうなんですよね。なんか、すごい、引っかかるような感じはあんまないんですよね。
うん。
なんか、つっかえつっかえな感じはないんで、何かこう、そうですね、自由な感じがしていいんですよね。
うん。いや、面白いと思いますね。あと、ま、個人的には全然関係ないですけど、この、うさみみんが、俺は結構好きでっていう。
はいはい。
なぜこいつが高校生なのかっていうと、もうアイドルマスターにウサミンっていうキャラクターがいて、永遠の17歳なんですけども。
はいはいはい。
まあそいつと名前が似てるってだけなんですけども、いやもうだからこいつは高校生で合ってるんだって、ちょっと、シーバ先生はきっとネタにしてるんだろうなと思いつつ、そんなことないんだろうなっていう、自分の中で完結してますっていう。
うん、なるほど。ネタもちゃんといろいろとミスを高めに仕込んである感じの作品だなという感じで、まあ、何か大きく、エモい感じがあるかって言ったらそうでもないですけどね。
そうね。別に巨乳をそんな惹かれるわけでもないしね。
なんですが、まあ、本当にノリに関しては、大変ノリのいい漫画だなという感じで楽しんで読んでおります。では続きまして、呪術廻戦の第55話内容としましては、自動ドアや扉のところで変死する人がいて、呪霊の仕業だ、呪いの仕業だ、ということで、その人たちの卒業した中学行ったら、不祥君の母校でみんなに恐れられていて、呪いのスポットに行こうとしている一方、真人さんたちは、やばいことしてますという展開でした。
いやー、まさか、伏黒君まで地元じゃ負け知らずだと思いませんでしたね。
ああ、確かに。中学の頃からこんな感じだったんですね。
っていうか、高専ヤンキーばっかじゃないですかって。
いや、確かに。いや、でも、イタドリ君は全然ヤンキーじゃないですよ。
こんな髪してるのに。
こんな髪はしてますが。全然、高青年のオカルト研究部みたいなやつですよ。
まあそうだね。いやー、でもまさか一番知的だと思った伏黒くんがね、こんなにヤンキーだとね、ショックですよ、私はっていう。
いや、でもちゃんとみんな礼儀正しく迎えてますから。
うん。
ちゃんと締めてるんですよ、みんな。悪い
人。そうだね、そう。いやー、なんか本当でも、ギャップがあってよかったね。
はい、いや、確かにこれは、伏黒くんの、こう、ちゃんとキャラクターを広げるエピソードで、クスッときましたし、伏黒くんいいなって思いましたし、広げたくなってくるエピソードでしたよ。
そうだね。
中学伏黒くんが見たくなってきますからね。
そうだね。どんな武勇伝をっていうね。
はいはい。
そして、まあでもどうだろうね、この、ね、恋の口峡谷や野草八橋、
はいはいはい、
の剣と真人さんは、これ全然別件なんですね、これ、流れ的には。
まだ繋がりはないですけど、お使い行ってきてくんないって言ってますからね。
うん。どうするんですかね。まあこの流れだときっと虎杖君たちのところ来るんだけど、
はいはい。
そしたらまあどうなんだろう、三つどもになるんですかね、やっぱりっていう。
どこまで仕込んでるのかわかんないですからね。まあ最初から罠の可能性も全然あると思ってますけどね。
まあなんでね、本当にどう展開していくのか楽しみですねっていう。
はい。あとはこのオートロックのところで、玄関のところで必ず殺されるというこの展開に関してもちょっとこうひねりが効いてますからね。
うんうん、そうだね。
こういったちょっとミステリー的とは言いませんが、そういった謎、呪霊の謎を解く、仕組みを解くみたいな、そういった展開も、意外とこれまで呪術廻戦でそんななかったなという感じがするんで、この謎解き、みたいな展開は大変楽しみにしてますよ。
いや、そうだね。そして、まあ、あとは本当にバンジージャンプをしてる奴らがいるわけだけどもっていうね。
はいはいはい。
まあでも、中学生とかだったらよくやるよねっていう。
よくやってますか？
いや、わかんないけど、うちの中学だって別に俺らの頃、俺はやってなかったけど、
はいはい、
橋にこのロープをくくりつけて、
はあ、
ターザンのように行って橋の向こう側の川岸まで行くっていうのが度胸試しでやってて、 地元の不良たちがよくやったよ。
ああ、ターザン、まあ、距離にもよりますけど、枝とかに紐かけて谷とか溝を越えるぐらいの遊びはありましたけどね。
そうそう。で、それで一人本当に落ちて重傷になって、
はいはいはい、
あの、禁止されたけどっていう。
そんな高いところでやるんですか？
むしろ流れが結構あるところだった。
はいはいはい。なるほど。
落ちた時にっていうね。
なるほどなるほど。
ガチでやばいことになったことがありましたからね。まあ、だから、お、懐かしいな。不良やるよな、こういうことって思いながら、
ね。バンジーはちょっと違いますけどね。
まあな。
いや、まあそんな感じの、まあ、細かいネタとかに関しても面白みが、ひねりが効いてて、ちょっとオリジナリティがある感じとかもいいですし、あと細かく好きなのが、最初のこのハングレっぽい殺される人が、自動ドアが開きっぱなしなことに関して何のために高い管理費払ってるんだっていうのが、これがこう、実際こういうことを言う人よくいるよなっていうあるある感がっていうことです。
はいはい。あの、クレーマーって、ところ構わず、大声で喋ってるしねって。
そうですね。で、この手の人はもう、何のために高い管理費払ってると思ってるんだ、もう上等区だなっていうのがありますからね。
なるほど。経験なんですか
っていうあたりがすごい、あるあるって思いましたね。うん、といったあたりも細かく、本当にワードセンスというか、セリフセンスのいい、芥見先生らしい一コマだなと思いました。では続きましては気になる1位はベストエピソード投票発表記念センターカラーのゆらぎ荘のゆうなさんでした。センターカラーは全員集合の1枚でした。
そうですね。まあまずはベストエピソード投票は、まあ1話が1位っていう、まあ王道な展開ですね。
まあ、言われてみればっていう感じではありましたね。
そうだね。まあまあ先週の予告でもちょっと話したけど、個人的にはまあ、やっぱり、小枯らしくんがね、竜神様ぶっ飛ばすところが俺は一番好きで。
はいはいはい。
で、今回ベスト10までザーッと見たときには、やっぱりこの確かにね、この3位のギリギリ温泉ハプニングって確かにこれは、ゆらぎ荘の中でも最エロだよねっていう。
そう、なんかあった気がします。すごい笑っちゃうぐらいのエロ回があった気がしますね。
そう、だから、あ、これは確かに入ってくるなっていう納得感がすごいありましたし、あとはやっぱりね、6位のチークダンスとユーナさんは、これ確かに名エピソードだったからね。
はいはいはい。ああ、これ本当に良かったですよね。小枯らしくんに惚れるエピソードですよね。
そうそうそう。いや、だからなかなか納得のいくね、順位だなって思いましたね。
まあ確かに。なので、普通にグッとくるお話と、バカみたいなエロエピソードみたいなのが入り混じった感じの、なかなかいいランキングでしたね。
そうだね。あとね、ちょっとまあ先に目次コメントの方に言及しちゃうけどさ。ゆらぎ荘のゆうなさんの三浦先生。
はいはい。
ベストエピソード投票にご応募いただいた皆様、感謝、ゼロ票の回なくて感謝っていうコメントしてるじゃないですか。
はいはいはい。
これってなんかすごいことだって思う、
ね。いや、ほんとすごいですよね。
うん。もう毎回本当に三浦先生が性癖をね、こう、模索しながら頑張ってきたおかげだよっていうね。
いや、本当に毎回毎回何かしら狙いをちゃんと仕込んで、それに対してこう、狙いすまして書いてるのが報われてる感じですよね。
いや、ほんとそうだね。いや、だから、ゼロ票がなかったって点も含めて、いや、これいい。投票だったねっていう。
はいはい。いや、本当に確かに、目次コメントでのゼロ票の回がなかったっていう発言は本当にグッときましたね。
うん。
いや、もう依頼層のリナさんは大好きな作品なので、それがこうしてちゃんとみんなに愛されているっていうのは大変いいことだなと思いましたよ。ということで、そうか、これ、第1話の関東カラーを新規書き下ろしで追加メンバー含むっていう感じなんですね。
そうだね。
うん。といった感じで見比べてみたいなと、まあコミックスも、持ってるから見比べればいいんですが、見比べてみたいなというセンターカラーでした。では、内容としましては、155話で、小枯らしくんの過去回想を取り憑かれるせいで、自分に良くしてくれる先生すらも傷つけてしまうし、デイトレーダーの霊に疲れて、その位置に対して、クソって思ったら、その先生に不幸が降りかかってしまって、俺はって思ったりする中、ゆうなさんのいる現代に記憶がつながりますという展開でした。
先週のゆらぎその襲撃はどこ行ったんすか？
いや、ほんとですね。
いやいや、まあなんか別にこ、過去エピソードを挟んでなんか、繋がんのかなと思ったら別に繋がってないしっていう。
まあ実際、小枯らしくんのこの幽霊に対する思いが、このエピソードの中で重要なんだろうなとは思いましたけどね。
うん。まあそうだね。まあ小枯らしくん覚醒に繋がっていく何かなんだとは思いつつも、いやなんか先週と先々週、いや先週と今週実は入れ替わったみたいな。疑念を抱いてしまうくらいの、なんかちょっと浮いた回でしたねって
。はいはいはい。ゆらぎ荘のゆなさんはたまにこういう変則やりますからね。
まあそうだね。まあまあエピソード的には全然悪くなかったですからね。
はいはいはい。
良かったなと思いますし、おねしょた感もですごい出してましたしねっていう。
いや、ちゃんといいエロ感ありましたね。
ありましたね。てか桜お姉さんは卑怯でしょっていう。
そうですね。この桜お姉さんがやばいですね。
やばいですね。こんな、知女ですよ、もはやって。
いやいやいや、子供相手ですから。
うん。でも絶対分かって誘惑してでしょって。
いやいやいや、そんなことはないですよ。
そんなことないか。いやー、ちょっとね、桜本さんやべえなって思いつつも、まあまあ、でも、ゆうなさんの方がやべえなっていうね。
そうですね。マイヤーさんこそですけどね。
ちょっとね、子供でも襲っちゃうんかいっていうね。
はいはい、はい。
感じはやべえなって思いながら読んでましたけどね。
いやでも漫画でここまでこう光渡し感を出すのも珍しいですね。
そうだね。
だいたいうっすらぼかすくらいですが、今回はちゃんと光源の位置まで考えた感じで乳首を隠しているというあたりはなかなかこう心のこもった一枚でしたね。
そうね、心がこもってるね。いや、まあなんでね、本当この流れのままじゃあ本当来週はちゃんとね、岩木荘襲撃につながってほしいなって思いますね。
はいはいはい。いやー、ということで本当に実際小柄津くんのこの過去に関して、幽霊が嫌いになった過去で、その中で自分が幽霊に対する思いのせいでこう心が折れたではないですけれど、うん、ちょっと悪いことを考えたせいで結果的にこう大切にしたい人にまで不幸が、結果ダンボールハウス暮らしみたいな、この辺の小柄津くんの男気いい人だけどかわいそうっていうところの極まったところからですからね。
そうですね。
いやー、という点で、まあ、今の小柄志くん、素晴らしい小柄志くん、もう、惚れてしまうような小柄志くんのちゃんと下地としてふさわしいエピソードでしたし、それがここに来てどう、こう、救われるのか、今の由来層によってどう変わるのかって、現在の小柄志くんに戻った時に、改めてまた、その見え方がちょっと変わってくるんじゃないかというのを、大変楽しみにしております。
はい。
では続きまして、チェンソーマンの第18話、内容としましては、デンジ君を殺そうとされるのをアキ君がかばった結果、みんなグダグダになってしまう中、デンジ君が狩り作るのはたくさんだって敵に飛び込んでいってチェンソーで戦いますという展開でした。
いやー、もうなんかアキ君超かっけえ回でしたねっていう。
いやー、本当にすごいアキさん見直しましたよ。
アキさんになっちゃうね。いやでも本当そうなんだよね。なんだろう、刺された後にこうね、こいつ、銃を、悪魔を倒すためにって言って、言ってるけど、これもほぼ言い訳じゃないですかっていう。はいはい、助けてるのは完全にアキ君の人がいいからでしょっていう。
いやー、でも、多少、本音も入ってると、ように僕は読みましたけどね。
はいはい。まあそうだね。それは当然あるけれども、俺は根本的にはやっぱり、アキ君の人の良さだし、なんかやっぱ、デンジ君をさ、弟に重ねてるとかさ。
はいはい、はい。
そういう人間臭い優しさだと思うんだよねっていう。
ああ、なるほど。弟の件は、確かに想起しませんでしたが、言われてみると確かにですね。うん。いや、まあ確かに、アキさんの善人性とかは、本当にこの、姫野さんとの過去エピソードとかで、アキ君いいやつだなっていう感じが出てましたからね。
そうだね。ガムつけるってね。
はい、あの辺の流れも、踏襲した上でだと、本当にデンジ君をかばうことで、アキ君に関して、まあ、らしいなっていうか、思いましたね。
いや、そうだね。いやー、まあだからこそ本当にデンジ君がね、食われてやらーって突っ込んでいくわけだけどさ。
はいはいはい。
いやー、でも本当に勝てる見込みが見つからない。
いやー、自殺させちゃうんですよ。
はいはい。まあ痛いからっていうね。
そうですね、痛みで。
なるほど。でも根気比べなわけですねっていう。
とはいえまあ、確かに今圧倒的不利な感じに描写されてますからね。
そうですね。
昔よりずっと弱くなってるらしいですからね。
うん。
昔。
そうだね。戦ったことがあるのでやっぱりチェーンソーの悪魔とっていう。
そうなんですよね。しかも、デンジ君が変身したのを見て、やはり生きていたかって言うんですよね。
そうだね。ポチタの。
ポチタじゃないんですよね。
多分そうだよね。ポチタじゃなかったんで、きっと。
もともとは。
うん。いや、だからそれも含めてなんか気になるよね、この決着っていう。
いや、本当に、ちょっと覚醒、まあ、単純な覚醒は多少まあ、安易っちゃ安易のかもしれませんが、やっぱそれに近い展開あってもおかしくない感じですもんね。
いや、そうだね。
チェンソーって何なのっていうことがちょっと分かりそうな感じ。デンジ君に対しての、まあ、試練であり、属性であり、ギフトであり、そういったものが何か描かれるんじゃないかっていうワクワク感はあります。
ありますね。まあ、あとは本当にね、周りのリアクションが、デンジ君、チェンソーの悪魔やったんかいっていうところのね、周りのリアクションいいじゃないですかっていう。
はいはいはい。
姫野先輩も含めてっていうね。このあたりのリアクションが本当来週とかも含めてどうなるかっても楽しいなって思ってますね。
いやまあそうですね。実際ここで人間関係一回ぐちゃぐちゃになっていますから、解決したところで、デンジ君の行いが何をなすのか、どういった扱いをもたらすのかっていうあたりは大変楽しみです。
はい。
では続きまして、衝撃の相馬の第307話内容としましては、朝日さんのクロスナイブズに対して相馬くんは五大料理を五品作って、で最後に合わせるってやり方をします、無理だって言われるけどできますっていう展開でした。
どうするんですかね。
なんかもうあれハンバーガーみたいな。
まあそうそうそう、俺もだからさ、ほらまあね、トゥワイスさんじゃないけどもさ、
はいはい、はい、
分裂しても包めば一つだみたいな感じでさ、五大料理もなんか饅頭にしてしまえば一つだみたいなのにすんのかなっていうくらいしか思いつかないんだけど。
まあ僕もちょっとハンバーガー的なのとかロコモコ丼的なのとかそういった方向に頭がいっちゃいましたけどね。うん。
でもそれだとさ、なんか見たことがない料理とかっていうところに全然かかってこないしさ。果たしてどうなるのかっていうね。
まあそこはまあでも描写、ある程度描写と説得力みたいなものがありますからね。
え、そうだね。
アイデアがどんなであれ。
まあだから本当に、ちょっとどういう感じで見せてくれるのか。まあもちろんその前に朝日さんがどうかってのはすごい楽しみなんだよね。
まあそうですね。正当派の、真っ当な回答を朝日さんが出すべきって感じですもんね。
そうだね。とは言っても五大料理全部要素を合わせた全く新しいものっていうのの正解っていうのが見当たらないからね、全然。
まあなんか調理法とか食材をそれぞれから持ってくるっていう感じなのかなとは思いますけどね。
まあだからちょっとそのあたりも含めてやっぱ楽しみだなっていうね。いや楽しみですよ。久しぶりに料理が出てくるのが楽しみでしょうね。
そうですね。料理解説が結構おざなりでしたからね。
うん。
いやーという感じで、まあ料理対決楽しみで、今回の相馬くんが研鑽の力によって5つの5大料理を作れたぜっていう時に出てくる階層が白宮師匠とだけだったっていうのがちょっと残念でしたけどね。
いやそうだね。
他の
もっといっぱい
そうですね。いろいろ中からなんだ、いろいろ先輩とかいたんですけどね、研鑽した相手が。
そうだね。
その人たちは一コマにうっすらみんな集合で背中がちらっと見えるぐらいで、もっとみんなとの回想をバンバンバンって出してくれたらもっとエモったのになってちょっと思いました。
そうですね。朝日さんくらいで知らない人たちもいっぱい出して
た。確かに朝日さんの方はそれやってるんですね、そういえば。
そうそう。うん。
そっか。そうですね。あれ相馬くんにやってほしかったですね。
そうそうそう。わやって相馬くんとさ、上がってくると知らないからさ。
はいはい、はい。
あの時は一年の何の時当たったやつとかっていうさ、知らないやつガンガン出してほしかったんだけど。
いやいや、逆に朝日さんがあれをやったから、あれに対応する感じで今週まっとうにやってくれてもよかったですけどね。
ああ、なるほどね。
本当に我に戦ってきたライバルたちを思い起こして、で、みんながいい顔して、そうまあ、お前はっていうのをちゃんと一言言って、最後に集合でみんなのおかげだっていうのを、やったら感動しつつ爆笑したかもしれませんね。
そうだね。あ、それ面白かったね、確かに。
いやーっていう振りぼけをちょっと見てみたかったような気がしましたが、まあとりあえず篠宮師匠ありがとうという感じで料理完成しましたので実食大変楽しみです。
はい。
では続きまして、9月場所佳境&三日月宗近戦白熱センターから日の丸相撲となっておりました。内容としては、白黒に赤の入る一枚となっておりました。
いやまあそうですね、かっこいいですねっていう、
はいはい、日の丸くんという感じの一枚。内容としましては237話で、日の丸くんとサラくん土俵の上で戦って真剣勝負で、日の丸くん、サラくんは最高のサラくんで、日の丸くんも最高の日の丸くんで、波乱万丈のそうですという展開でした。
いやーやっぱサラくんとの試合めちゃくちゃ面白いですね。
いやー大変楽しいですよ。
もう本当になんだ、真剣勝負があるとって言ってこう向かい合ってるコマ、
はいはい、
ここの段階でもう俺ものすごいテンション上がってましたからね。
いやーよかったですし、ここに至るまでの流れがレイナさんたちが初めてその相撲に真剣勝負があると知ったのがあの試合だったみたいな話で、本当に漫画全体をパッケージングするような感じで思い起こさせますからね。
そうだね。
そう、この漫画はそういう感じで最初の頃始まったんだなっていうところまで思い起こさせる流れからのこの試合なんで、やっぱり読者としてはこの試合に対する思いは等しいですよ。
そう通り。いや、そして、ね、本当にお互い技掛け合っていく感じとかね。
はいはい、はい。
このあたりもさすがだし、もう波乱万丈の層っていうね。何ですかそれって。
いろいろ出てきますね。
そうそう。この感じを含めてね、やっぱ日の丸相撲だなっていう感じがするよねっていう。
はいはいはい。
そして、あとね、地味にやっぱ僕ね、三日月くん好きなんでね、佐田くん。
はいはい。
この佐田くんがこの恐怖を乗り越えるためにね、このあんまりキャラじゃないおたけびを上げてみせるとかっていうね。こういうところとかもかなり良かったですね。
はいはいはい。
まあ、キャラじゃないとは言ってもね、石子の面々のね、中の男ですからっていうね。
はいはい。
だから、石子魂ですよ、本当にっていう。
そうですね。みんなもちゃんと応援に来てくれてますからね。
本当ですね。本当に。後ろで一人オタクの人は何なんですかねっていう。
はい。いや、だいぶイメチェンしましたね。
イメチェンしましたね、本当に。
いやー、ちゃんとこの、うちはもう自作ですからね。
絶対そうだからね。
絶対自作ですからね。ステッカー、カッティングステッカーとかで。いやー、ぜひ番外編で描いてほしいですね。
そうですね。
おたかつとかで何か何々の層とか出してるんですよ、きっと。
出してそうだ、怖いな、本当に。
などなどの懐かしの面々も登場して、で、もう本当に、なかなかスーパーサイヤ人というかもう、身勝手の極意張りにいろんな層が出てきますね。
そうだね。
最終的にはもう、どんな境内になるのか大変楽しみです。では続きまして、春季の姉さん、スダビデ君の第30話内容としましては、スダビデ君たちは、文化祭で演劇をやることになりまして、トラブル発生したんですが、ダビデ君が頑張った結果乗り切れてみんな、放越に浸って世界から戦争が減ったっていう展開でした。
いやもう、片やいねん君は3日寝てないくらいで待てるとは情けないですね。いや、
その3日間もただ寝てないだけじゃないですからね。もう、興奮冷めやるんですから。
なるほど。もう、常にこう、なんか、たけっちゃったわけね。
いや、もう、正気ほとばしてたと思いますよ。
なるほど。そしたらさすがに無理か。
いや、もう、ダメですよ。
早すぎやろ。
いやいやいや、わかりますわかります。そういうもんですよ。
まあ、そういうもんだね。っていうか、でも本当に、ヴィーナスさんは本当に格上がりすぎだろって。
世界を平和にしますからね。
そう。だって、先週はだってさ、ハロウィンのお菓子を食べ尽くしたわけでしょっていう。
ああ、確かに。
そして今週は世界を少し平和にしたんでしょっていう。
はいはいは
い。いや、もう神だよねって。
まあ、ヴィーナスですから。
まあ、ヴィーナスだけどね。いやなんかどんどんなんか本当に、人間を超越していくんでね。いやヴィーナスさんどこまで行くんだろうなって。逆に面白かったきましたよ、私は。
まあ、確かに。そうですね。世界を平和にするだけなら、テルハスさんとかでもいけそうですけど。うん。それに対して、もう、妖怪っぷりもちょっと加わってますもんね、ヴィーナスさんには。
加わってるからね。いやー、だから、ほんとどうなるんだろうねっていう。
いやー、確かに、何か、いずれ倒すべきボスになるかもしれませんね。
ありえそうです、だって。
巨大化とかしてもおかしくないですもんね。
いや、ほんとだね。なんか、世界を包み込んでしまうかもしれませんよ。
はいはい。という感じで、大変。やっぱり、この作品のキャラクターで言うと、やっぱりダビデ君、ヴィーナスさんで、モナさん、正面小僧とか、その辺がやっぱり僕は好きなので。
うん。
やっぱり、このクラスの話は大変楽しかったです。
はい。
で、オチも大変、流れが自然で良かったです。
自然なのか。まあ、良かったです、俺も。
では続きまして、極低ヒグマの第16話内容としましては、ヒグマさんとこのおばさんは最後にこう頑張って相手に一矢報いたりするんですが、お父さんもやられちゃったりとかした、そんな現在相手の左手をヒグマくん切断っていう展開でした。
いやー、円月様激おこですな。
賛同しない亡者などいないと思っていたのにっていう感じでしたね。
本当にさ、エケス様の格が下がりすぎててさ、大丈夫なのかこの人って。
まあまあ、現在はそれを踏まえた上での今ですから。
そうだね。いや、まあ、この時は情けなかったけど、現代は違うぞっていうこと
で、ね。そうですね。余裕で見てるじゃないですか。
そうだね。だから本当に、ね、現代になった時にちょっと格見せてほしいなってますね、この。
はいはい。
赤金さんをね、どう従えてるかっていうところでね。従えなかったらどうしようっていう感じだけど。
実際過去編でここまで取り乱してるあたりって、ちょっと、面白かったですからね。
まあ面白かったね。そして、まあね、過去編に関しては結構親父とおばさんあっさりやられちゃったんですけども。
はいはいはい。
結構、あれだよね、小上先生は、本当にこう、衝撃的なシーンをちゃんと描かないよねって。
これ、やられたってことでいいんですよね。
やられたってことでいいと思いますね。なんだろう、ね、俺としては結構さ、展開的に姉としてって言ってさ、やら死んでるけど、
はいはいはい、
で、エンバーにもう一度頼んで、あいつを助けるんだって言って、行くわけじゃないですか。
はいはいはい、
このシーンとか結構、このグッとくるとこがあったんでね。
はいはいはい、
まあ、負けるにしろ何にしろ、ね、やっぱりこの、明確に負けたんだっていうシーンをグバって書いてほしかったんですよね。
はいはいはい。
の方が絶望感出るし、もうやられた後じゃないですか。
ドンって音がして、振り返ったらやられてるっぽいって感じですからね。
そうそうそう。っていうのはなんかちょっと、悲しいんでねっていう。
まあ、あと、やっぱ、純粋に分かりづらかったですけどね。
そうそうそう。だから、ね、今回もだって切るところもさ、切った後だしね、はい、書いてるところっていう。
そうですね。結構今週もよく分かんなくて読み返しちゃいました。
うん。なんで、本当に、一番かっこいいところ書いてよっていう願望があるんですよねっていう。まあまあ、それもしかしたら意外と、余韻とかこういうなんか切った後の余韻みたいなのが好きな先生なのかもしれませんけど、ね。
はいはい。まあ、そうですね。ある種センスは一貫してると思いますよ。
まあそうだね。
なのでまあ、ただまあ、これだけ、今が唯一のチャンスだって言って、左手切って終わりですからね。もうダメ感がすごい出てますからね。
いや、まあだから、これはもう円月様が頑張らないとってい
う。いや、実際円月さんが、もう、味方してくれるっていうのは、理屈の上でも味方してもおかしくないですからね。
いや、そうだね。
せっかく、極卒人の仲間作ろうとしてたのに、殺しちゃったっていうのが過去ですから。うん。まあまあ、全然ヒグマくんに味方して倒してくれてもおかしくはないので、そういった意味でも、いろいろと戦況動く要素があったりするので、この敵に対してどういった結末を迎えるのか楽しみです。
はい。
では続きまして、ネオレーションの第17話内容としましては、ネオくん、オネくんは、一人でやるぜって思ったけど、みんな二人は友達だからって言って、じゃあしょうがないって笑いますという展開でした。
いや、まあ過去回想を挟んでチームオネくん誕生したわけですけども。
はい。
いや、でもやっぱり、なんでネオくんは悪党になったんですかね。
なんか、その方がかっこいいからじゃないですか。
そうね、なんか別に正義のクラッカーとかで、ね、これからは正義を目指すぜって言ってもおかしくない流れだったんだけど、なぜ悪に染まってしまったのかとか全然わかんないまま終わってしまいましたね。
そうですね、この街で悪を目指すっていうのは、なんでか、何か間に何かあるのかもしれませんね。
そうですね。いやはや、まあまあまあ、でも本当にチームネオ君誕生しましたからねっていう。
はいはいはい。
そのあたりはなかなか、うん、よしよし、納得だ、友達か、それで仕方ないなって言って、ははってやるところがすごい良かったんですけど、その後のこのなんかね、外のマークがカンナモトファイナンスってのがすごい笑いましたねって。窓の外のカットが金本ファイナンスですよ。チーム金本ファイナンス特徴です
そういえば。そうですね。これは消しておくべきでしたね。
これがさ、例えばさ、なんかこう、まあ、名探偵コナンとか、あと毛利探偵事務所とかだったらさ、すごいなんかな、こう、外から見てさ、
はいはいはい、
毛利探偵事務所がやっと誕生したんだとかさ、
はいはいはい、
ああ、地固まった、雨降って地固まったんだってなっ、感動じゃないですか。
はいはい。
金本ファイナンスって書かれてるぞ。なんかもう笑うしかなかったんだけど、俺っていう。
いやー、そこはスルーしてましたが、確かに、この3コマ、笑顔、2人、金本ファイナンスっていう流れですね、確かに。
そうそうそう。ここは違うだろう。
いやー。
まあちょっと面白かった。
そう、でもまあ、この、友達との出会いのきっかけも金本ファイナンスですからね。
そうですね。いやだから、こいつらのチーム名、金本ファイナンスですよ、これ
。すべてのきっかけは金本ファイナンスでしたから。
っていうので、ちょっと今週は印象良かったです。
はいはい。いやー、という感じで、オネくんが急に解散を宣言したことに関しては、急だなっては多少思いますけどね。
まあそうだね。
銃で撃たれた後も普通に連れてきてるじゃんって思いますけどね。
そうそうそうそう。
うん、でもまあまあ、過去編の終わりとして、ちゃんと、その、受け取った言葉の通りに友達ができましたっていう感じで、ちゃんとまとまったなという感じでした。
そう
ですね。では続きまして、地元がジャパンの第30話内容としましては、アビコくんの妹がやってきて、都道府県で見せますという展開でした。
いやー、アビコくんの妹よかったっすねっていう。
いやー、すごい、的確なことを言ってきましたからね。
そうだね。やっと本当にアビコくんの裸突っ込まれたよっていう。
そうなんですよね。
この安心感は本当やばかったねっていう。
はいはいはい。いやもう全くその通りだと思いますよ。最近のアビコくんに対しては僕もちょっと不安を抱いてたんだと思いましたからね。
そうだね。当初はもっとお前違ったやんっていう。突っ込みはしたかったしね。
はいはい。
いやだからちょっと安心しましたし、いやまあ本当に、アビコくんとこの妹の関係、俺結構好きだしねっていう。
はいはいはい。
結構なんだろう。姉貴とか兄貴にデレデレのヤンキー妹っていうのはまあ、サモン君はサモダにもいましたけども。
はいはいはい。
結構定番属性じゃないですかっていう。
まあそうですね。
うん。まあだけどなんかちょっとこの、本当にそれを一向に隠さない感じっていうのはちょっと新しかったし、それに対して本当うざがってる兄貴っていうところは、でも完全にコントロール下に置いてるっていうところは、なかなかいい完結だと思いましたからね。
はいはいはい。あとまあそれに対して一応外弁慶、家にいる時と外にいる時で態度が違うっていうことで、まあちょっと見せ方に工夫もしてますしね。
そうだね。
うん。別になんか、外でも、兄のことをこう、好きっていうことは、変わらないっていう点がちょっと面白いですよね。
面白いね。
外では嫌いって言ってるけど、家では好きってわけじゃないですからね。
そうそうそう。ちょっとベクトルが違うっていう。
外でも好きって言ってるけど、家ではデレデレっていう感じの、まあ、一種のヤンデレ感だなと思って、ヤンデレ感は違いました。一種のツンデレ感だなという感じで、まあ、ヤンデレ感もなくはないですが。
うん。
という感じで、なかなか可愛いなと思いましたよ。
可愛かったですね。いやー、そしてもう、あとは本当にマスラゴに女運がなさすぎて、俺は泣きそうっていう。
いやー、これはこれで喜んでたんじゃないですか。
ダメでしょっていう。
まあ、そうですね。発展はしないですね。
というわけで、ね、本当マスラオにもいつかいい人が見つかるといいなって思いましたっていう。
いや、本当に、マスラオのような大きな女性がいますよ、きっとどこかに。
そうですね。顔に出ちゃ困るんだけど。
といった、感じのなかなかいい新キャラだなという感じでした。では、目次コメントが、では、目次コメントは、鬼滅の刃後藤家先生、なんか、唐突に中学の時何度も人の靴を履いて帰ったのを思い出した。迷惑人間。
ほんとその通りだよって。
何度もっていうのにちょっと驚愕しましたね。
そうだね。まあ別に確かになんか流行りの靴とかだとね、被ってるやつとかいなくもなかったけども。でもそんな間違えないよなっていう。
むしろ、靴をそんな、下駄箱以外で靴を脱ぐことっていうのがそんななかったですからね。
まあそうだね。だいたい下駄箱入れるしね。
だからそういう特殊な、授業形態があったのかもしれませんが、それにしたって1回2回じゃなく何度もっていうのは衝撃でした。
そして、まあ、あとは神尾湯は神尾湯の椎橋先生、某うどん屋さんが飾ってくれた私のサイン棋士が盗難に遭う、真のサイン盗みっていう、
はいはい、
コメントですけど、結構悲しいことを書いてるのに、この今の高校野球のギャグに絡めてくるってすごいなって思いました。
まあ、そうですね。まあ、きっとそのうどん屋さんには新しいサインをあげているんだと思いますからね。
いや、そうだね。じゃあ今度はね、じゃあ、ぬらりひょんの孫だったから今度はじゃあ、ちょっと紙をゆい書いておく、置いとくかみたいな感じしてるかもしれませんか、
ね、いや、まあそうですよ。きっと良くしてくれてるとは思っていますが、でも確かにサイン盗むとは不届きな奴がいるもんですね。
いや、ほんとですね。どっかの高校みたいですねっていう。
サイン盗みという。まあ、それとはちょっと、あれに関してはまだ用語の使用が議論の余地がありますが、お店の飾ってあるサイン盗むのは議論の余地がないですからね。
まあ完全な窃盗ですからね。
こっちの方が悪いですね。
うん。まああとはブラッククローバーの田畑先生、最近朝寝たり昼寝たり夜寝たりしてる僕は一体いつ寝たらいい感じになるんだっていうコメントを残してますけど、
はいは
い、いや夜寝ればいいんじゃないですかねって。
確かに。
うん。多分夜寝て朝起きるのが一番いい感じになると思うんでね、実践してほしいですね田畑先生っていう。
そんな気がしますね確かに。でも。いい感じ、いつ寝たらいい感じになるんだって悩んでるってことは、夜寝たらなんかしんくりこないんじゃないですか。
はいはいはい。ああ、そうなのかな。まあまあまあ。意外と確かにまあ夜型人間っていたりしますしね。
実際、夜の方が筆が乗る人っていうのはかなり多いんじゃないですかね。副交感神経とかのまあせいだとは思いますが、日中、集中力が、なんでしょうね。ちょっと体が活発に動きすぎてっていうこともあったりするかもしれませんしね。夜の方が集中できるってことはあると思うんで、その点夜寝ちゃうとっていうことがあるのかもと思ったりとか、まあ難しいですね。
まあそうですね。まあでも本当に体を壊してほしくはないんでね。
はい。
いい感じが見つかったらまた報告欲しいですね。
はい。そうですね。あとはネオレーションゆら先生、宇宙にはまりました。こんなすげえ世界に人間として生きてられることが奇跡。
いやもう奇跡ですよマジでっていう。
まあまあ、奇跡ですよね。
奇跡の星地球ですよっていう。
まあまあまあ、結果論みたいなところありますけどね。
まあそうだけどね。まあ実際でも本当にね、こんな、ね、酸素をエネルギーにして生物として生まれるなんて奇跡ですからっていう。
はいはいはい。まあ、宇宙すげえっていう感じですね。という感じで、では最後に、この、あれですよ。もうこの、今週のジャンプでもなかなか目を引く自習予告です。
そうですね。
ぜひ皆さんに読んでいただきたいですね。自習予告。呪術廻戦の東堂さんによる来週のジャンプ紹介が載っていました。
本当だよね。
ということで、もうすべての、紹介のところに東堂さんの顔がついてくる感じで、来週の関東カラー表紙は連載1周年突破記念表紙&関東カラー呪術廻戦となっております。
そうですね。絶対東堂さん今回のエピソード出てこないんですけどねっていう。
いや、わかんないですよ。
この後出てくんの？
フラッと、宝ちゃんのイベントに来てるかもしれませんからね。
ああ、まあ確かにね、東京校のイベントだけど、まあ、そうか、アイドル関連で行けばいる可能性はあるのか、確かに。
ゼロではないですが。とはいえ、東堂さん。まあやっぱ東堂さんを使っちゃう編集さんの気持ちもわかりますよ。
いや、わかりますね、これは。
今週の次回予告は本当に良かったですからね。
良かったですね。
という感じで、来週、ちゃんと、人気投票もやるようです。
いやー、ほんと、どうなるか楽しみですね、ほ
ん
とに。
でも、東堂さん1位あるんじゃないですか？
さすがに、1位、2位、3位はもう、板取くん、伏黒くん、五条先生で決まりでしょっていう。
五条先生1位の可能性はありますね。
うん。 だけど、東堂さん4位くらいはあるよ。
いや、僕、東堂さん1位全然あると思ってますよ。
マジで？
いや、思ってます。かなり本気で思ってますね。はい、五条先生と東堂さんの一騎打ちじゃないですかね。
それはそれで面白いな。
というのも結構リアルに想像してます。あとは来週センターカラーが新展開突入、大好評月1連載センターカラーボルト、ナルトネクストジェネレーションズ。で、あとは学園編完結&新章突入2号連続センターカラー第2弾アクタージュと、ベストゲーム人気投票結果発表特大センターカラー配給、ベストゲーム人気投票の結果発表だそうです。
そうですね。どれになるのか。
やっぱり白鳥沢戦とか、印象的ですけどね。
あ、そうだね。
果たしてどれが1位か楽しみです。といった感じでセンターカラー3作品となっております。では、来週21号、4月22日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。